はい、それでは今日は、ローマ神徒への手紙の8章の26、27という短いところです。ここではですね、前のところから、作られたものはみんなですね、完全を目指して、意識がない。意識、無意識的にでもですね、そういう完全なものを目指して、いわば祈ってるんだという、埋いてる。祈ってる。ということをですね、週末に完全とされることを埋めきながら、埋めくほどにですね、真剣に祈っておるっていうですね、待ち望んでるっていう、これはですね、表面だけ見てても、これもこんなことはとてもわからないことです。これはパウロがこういうことを示されたわけですね。聖書全体が考えたもので作られたものではない。人間の思いつきではないという。人間をはるかに超えたところから神様から示されたことを書き綴ったものが聖書。で、ここの内容ももちろんそういうことなんですね。作られたのは木とか石とか星とかそんな見えてるはずがないと。これは我々の普通の考えです。その普通の考えだったら死んだものが3日もして蘇ることは絶対ありない。2000年前に貼り付けになって殺された人がですね、心の中の一番深い問題を解決したら、そんなことあるはずがない。こういうふうにみんなそういうことになってきます。で、そこが人間の考え、理性的な考え、科学的な考えの決定的な限界なんですね。こういうふうに、この聖書、そんなことあるはずがないと思うようなことが計上されたら、こういうふうにはっきりわかるということなんですね。だから、そういう意味では、みんな同じ場に立つわけです。普通の意味で学校で、この成績が良いっていうようなことは、本当に限界がある。例えば、数学がいくらできてもですね、愛ということとは全く関係ないということですね。清い心とかも何にも関係ないわけです。正義ということも全然関係ない。ですね、数学や英語ができなければ、いわゆる良い大学は決して合格はしない。だけど、数学、英語ができるからといってですね、正義感があるなんてこと全く関係ないわけです。数学、算数は全然できなくても、非常に正義感がある。正義に対して敏感な感覚を持っている人もおるわけですね。逆に、数学やそういうものがいっぱいできても、正義に対する感覚がまるでないという人もたくさんおるわけです。昨日のあの映画を見た人もおるかと思いますが、原発っていうのは国家の決めたことだとか言って、国家とか言って何者か。これ実は一部の官僚や政治家なんです。企業とかそんなものの集まりを国家国家言うんですけども、特別な人たちのある集まりですよね。そんなんが勝手にですね、自分勝手に多数決を言うことに決めていく。で、県が決めたとか、国が決めたとか言い出すわけです。実はこのわずかの人たちが勝手に決めていることですね。それはいかにですね、強引に決めていくか。そしてそれを訴えてもですね、いわゆる経済産業省とか資源エネルギー庁とかそういうところへ行っても非常に頭のいい、それこそ成績が良いから、ああいう中央官僚になるわけですね。東大出た人はたくさん。けれども、どんな苦しみも平気でそれを捨てるという人もいっぱいおるわけです。正義感がだからあるとかいうこと全く関係ないんですね。哀れみや愛があるとか関係がないということはよくわかります。そういうふうに、全く数学も勉強してないような普通の漁師さんたちはずっとそういう意味では正義感があるということもあるわけです。そういうことでわかりますが、この啓示っていうのはそういうふうにですね、あらゆるこの啓示の前にはあらゆる人はみんな同じ場に立っているわけです。そういう意味で、これは本当にこの啓示を受け取る幼子のような心が持ってなきゃったらわからないっていうイエス様が言った通りなんですね。この世はそういうふうにお金儲けとか、いろんなことはみんなですね、いわゆる頭が良いと。知能ですね。それの典型的には数学、英語っていうんで代表されるわけです。で、そういったことで、全く関係なくですね、この啓示が書かれてあるということをまず思うわけですね。で、それから、作られたもの全部の他に人間もですね、さらなる完成を求めて待ち望んでいると。イエス様が再び来られるときには私たちも根本から完全に変えていただけるという希望ですね。それが二つ目だったんですね。ですね。全被造物がうめき苦しみながら待ち望む。人間もそうだと、そんなと。 それから今度は聖霊もですね、私たちの取りなしのためにうめきながら取りなしてくださってるっていう、まあこの中で一番わかりやすいのはこの2つ目の人間ですよね。人間がより完成を目指してですね、こんな病気あるいはこの苦しい状態、自分の罪、そういうのはみんな取っ払われてですね、完全なものにしていただけると。まあ、これは一番まあ分かりやすいことです。で一番目もまあ分かりにくいと。示されない限りは分からない。三番目もそうですね。聖霊がですね、取りなしてくださっているという。そういう言い方はあんまりキリスト者のものでもですね、ここ以外にないわけですね。で、取りなすとはどういうことなのか。でその一つはもう非常に重要な意味、さっきの善光陽子さんが言った聖霊がですね弁護するってありましたね。この新教導訳で初めて弁護者とかいうふうに訳されていますが、あれは非常に分かりにくい訳ですね。弁護士とか言うと法律的な問題を処理するという、そういうイメージが膨らんでしまうわけです。弁護者だとか言ってですね、弁護士の世話になるようなことは非常に少ないはずです、一般的には。だからイエス・キリストは弁護者だなんていうとですね、なんとなく関係がないようにイメージを抱きやすいから、あの訳語はそういう意味では初めての人が読むにもちょっと不適当なところがあるわけですね。パラクレートスと、だから英語訳の中には訳するのが難しいから言語のままパラクレートスと訳してあるのもありますね。そばで叫ぶ、そばで呼ぶ、励ます、力づける、あるいは取りなす、弁護する、いろんな意味を持ったそういうお方、パラクレートスって言うんですね。パラはそばですね。クレートス、これは彼を呼ぶという言葉が来ているわけです。呼ぶとか叫ぶとかですね。そばで呼ばれたもの、そばで叫ぶっていう、そばで呼ばれて、そして取りなす、そばで呼ばれて、そしていろいろ弁護する、取りなす、助言をする、まあ、そういう意味合いがもともとあったわけですね。でそれをこの弁護者とか慰め主と訳しているのもあります。慰め主で、そういうふうにヨハネ福音書ではここの言葉ですね、と同じようなことをですね、聖なる霊はそれに私たちの罪深いもの、弱さを知って、いつもパラクレートス、そばで励まし、あるいは慰めてくださる方、あるいは罪があるからもうダメだと、宣告されるべきものを取りなしてですね、救い上げてくださるという、そういう意味も持ってですね、このパラクレートスという言葉を使ってあるわけです。ね、そういうふうにこのパラクレートスはもともとそばで呼ぶ、叫ぶと、そばに呼ばれたものということですが、呼ばれて、そうして私たちのために言ってくださる。で、それをここではですね、この、うめき、とりまずこのうめきという、ここの中心になっている言葉が前にだから説明したように、前はちょっと参加してなかった人は、もうわかりにくいと思うので、ちょっと、もう一度言ってみますが、この言葉はですね、捨てなぞという言葉ですね、うめきと訳されておりますが、この捨てなぞっていう言葉はですね、もちろん日本語のうめくというのと部分的に重なっているけど、全部同じではないわけです。これはいつもそうなんですね。考えるときは私たちの日本語のこうイメージで受け取るわけですが、普通私たちはうめくということはあんまり使わないはずですね。日常の言葉、会話でも、うめいてるなんて、ここにおられる人たちもおそらくほとんど使ったことはないと思います。誰か何かすれば、うめいとるんだなんて。こんな言い方しないと、とっても苦しい。もう苦しくて我慢できないとか、耐えられんとか、もう死にたいとか、そういった表現なんて、うめく言うことは普通の人はあんま使わないと思いますね。 そういうことで、この普通私たちが使わない言葉がある訳語として採用されておると、なんとなく関係薄いようにこう受け取られるところがあります。これはですね、前にもちょっと紹介されたように、マルコ福音書にあるように、耳が聞こえない人がですね、耳が聞こえない、物も言えない。耳が聞こえないから物も言えなかったわけですが、まあ、そういうことも昔よくわからなかったわけですね。聞こえたら自然に声出すんですね。そういうことも私もよくわからなかったけど、老学校行って実際に8年間も聴覚の生まれつき聞こえないという方々と幼い子供から接して初めてよくわかったわけですね。聞こえるということは絶大な影響を及ぼすわけです。だから赤ちゃんがおってですね、何もわからん気にこう起きるから人ってもですね、みんな日本語一生懸命覚えて、頭の中の毛細血管非常に激しく血が動いてるわけなんですね。次々神経細胞新しくできて、そして周りの言葉を全部覚え込んでる。初めて見た人じっと見つめる、その顔の形や表情、目の形、みんな覚え込んでるわけですね。情報こういう部屋来たら。もうたくさんの、その中で一番決定的なのが言葉なんですね。言葉がわからないと、本当に動物と同じになる。ですから目が見えないということは非常に不便ですけれども、聞こえないということは人間であることから失われるわけです。人間の顔を形した動物になってしまうわけですね。考えることも一切できないわけです。非常に多いんで重い障害ですね。手足が動かなくても半身がなくてもですね、考えることはできるわけです。目が見えない生まれつきの人でも普通と同じように、あるいはそれ以上に鋭敏な感性を持つことはできますね。音楽を弾けたりとか、耳が聞こえないので本当に全てできない。何か言葉がわからないからです。明日っていうことはわからない。明日行くっていうこともわからない。考えることできないですね。あの人は悪いとか、悪いとか人へもわからなかったら考えることもできないんです。だからもう迫ってきたり、暴力されて、痛いよーってうなるしかできなくなるわけです。そういうことで、まあ、動物扱いをされたと。ということですね。で、そういうふうに言葉っていうのは非常に大事なわけです。で、人間は知らず知らずのうちにそういう言葉によってこうイメージを植え付ける。だから、埋め込って言うと、自分のイメージでこう考えてしまうわけですね。そういうことで、聖書の言葉も、元のニュアンスは何だろうかというふうに、まあ、私もですね、書いたり説明したりすることは責任になってから、本当にそれが切実な問題になってきたわけです。で、まあ、最初は英語訳、ドイツ語訳というものでですね、絶えず、私は信仰を持った時から、そういう二つを絶えず言いましたけど、英語訳にもたくさんあるわけです。どちらが本当なのかより近いのかわからないということで、どうしても言語が必要になっていったということがありますね。で、この言葉は、耳が聞こえないという、まあ、決定的な障害をイエス様が手を入れてですね、エファタと、開けと。深い、この時、息をついた。深く息をついてですね、深く息をついて、エファタと言った。その一言で開いたと。いうんですね。深く息つくのはこれなんですって、謎って。ですね、全身のイエス様の霊的な力を凝縮してそこに当てたと、祈りを持って当てたんです。日本語のうめくというのと相当違うというのが分かりますね。例えば交通事故でですね、足が挟まれたと、地震でですね、本当に体が挟まれた、本当にうめく苦しみ叫びがあると思います。そういうふうに物理的な非常に痛み苦しみ、それをうめくと言いますね、精神で。だけど、このステナ像ってもう一つはですね、深い思いを持ってですね、愛の思いを持ってそこに注ぎ出すという、そういう思いを含んでいるわけです。ここでもそうです。単にどっか足が締め付けられて、足を切断して、痛いって苦しんでるっていう、そういうことだけで決してないんですね。愛と祈りと全霊的なものがここにこもった、そういう意味内容を持ってるんですね。で、そういうふうに意味が、日本語とはちょっと、重なり、一部重なってるだけです。で、うめくって苦しいっていうような感じですけど、そういう苦しいとこぐらい、本当に真剣にそこに注ぎ込むという意味で言ってるんですね。それをですね、そんなことをさっきもお話に言われましたけど、キリスト者といえどもですね、他の人のためにそんなに全身の力を注ぎ込んでですね、祈るっていうようなことは、自分の子供とかですね、夫婦とかが死にかかってるとか、それだったら本当にですね、特にお母さんだったら自分のお腹におった子供が、例えば少し3、3つ、4つでも死にそうだった。それ必死で祈るっていうことあると思います。本当に他のことも忘れてですね、必死で祈ると。 祈り叫び苦しむということがあると思いますが、まあこれ以外はですね、なかなか他の人のことにそこまでですね、全身全霊を挙げて注ぎ込むということは本当に難しいと思いますね。それをなさしめるものが、少しでもその方向に近づけるものが聖霊だというわけですね。聖なる霊はそういう力も与え、ここではですね、その聖霊の愛とか、また別に聖霊ご自身が私たちのためにそのように祈ってしてくださるというわけです。取りなしっていうことが祈るということの言い換えでもあるんですね。聖霊がそのように私たちのために一生懸命になって祈ってくださってるなんて、そういうことあまりにもですね、こう普通のイメージから離れてるような感じがして、そういうのがなかなか受け取りにくいところがありますが、パウロはそれほどまでにこの聖霊の祈り取りなしを感じたわけですね。この聖書の世界ってのは私たちの通常の感覚とはるかに違うっていうところはわかります。まあ、特に日本人はですね、神社といって何者か全然正体もわからないし、時には死んだ人を祀る、狐を祀る、狸を祀るとか、小松神もありますね、近郊大明神だとか言って狸を祀ってる、狸神様って、そこにどうしてですね、心からの愛や敬意を持てるかっていう狸ようなものにね、必要だとすぐに狸も殺してしまう、動物でも何でもそうです。牛ですらもですね、必要なためにたくさんの人が毎日殺しているわけです。現場を見せないだけです。そして肉を食べているわけですね。そういう動物と決定的に違うものをですね、神様で祀ってお祈りするって、どういう気持ちを祈れるだろうかと。本当に不可解なことですね。ですから、そんな神様が私たちのために祈ってくれることは考えられない。なんかがこれはたたるから拝むということなんですね。日本人の感覚。何か悪いことをする。人間がお祭りしたり、お金、賽銭箱を出したり、物をしとかんとですね、なんかそれ信頼体のないようなもの、不気味なものが人間に降りかかってくるんだと。昔は本当にそれを恐れてたわけです。源氏物語なんかを見たら、私は何冊も訳とか、仲介書とか持って調べたりします。それは日本人の昔の感性、考え方、宗教的な感性がよくわかるからですね。そういうものを映した鏡なわけです。こんなふうに恐れとったんだと、こんなふうに恐れてるってよくわかります。非常にこう文学的な巧みな表現だからですね。そこに書いた内容自身はある意味ではっきり言って本当につまらないようなことですね。何の力もない。当時の人たちの宗教観、そういうものはよく反映されている物語でもですね。そういうことで、そういうふうに絶えず人間は霊的に見えないものを恐れてるんです。で、なだめるために物を捧げたり拝んだりしてるわけなんです。ですね。死んだ人になんで拝むのかと。これはキリスト教伝統ではないわけです。死んだ人を拝むとかいうことは神様だけに祈るわけですから。それで、これは死んだ人を合掌だとか言って仏教の葬儀で言う。なんで死んだ人を合掌、手合わせて拝むのか。拝んどかないと、それが何か悪いことをしてくるような例になるからだという、そういう根源的な発想があるんですね。そういうことと非常にこの異なるものがここにあるということです。もうはっきり私たちの一人一人の苦しみや悩みを知ってくださって、そうしてそこに全力を挙げて、聖霊が注ぎ込むように覚えて祈って取りなしてくださっているというわけです。だから、こういうとこから見ても、聖書で聖霊っていうのは人格的なものってのすぐにわかるわけです。じーっと風のように単に漂っているものでもなければ、どっかに天にじーっとおるものでもないわけです。私たちのために心の深いところを知って、そして一生懸命に祈ってくださっている、取りなしてくださっている。まあ、こういったところも、こういったところからも、聖書においては、神とキリストと聖霊が一つだと。同じように生きて働いているというわけですね。こういうふうな聖霊の人格性、私たちのために取りなす。それを全面的に否定する。これがエホバの証人なわけです。単なるエネルギーだと。電池のエネルギーと同じだ。というふうにですね。 でもそういうこういうようなところに書いてある人もほとんどの人はわからないわけですね。キリスト者といってもこういうところきちんと読むようなことは非常に少ないわけです。ですからエネルギーのようなものだというふうに言われてですね、旧約聖書の一つや二つの箇所を見せられて、神の霊を注いだ途端に元気になったとか、そんなふうなところにいて、あ、これはエネルギーだなんて言われたら引っ張り込まれるということなんですね。でこういうとこからイエス様、神様って言いますね。丁寧に敬意を込めて言うわけです。それと同じように聖霊様っていう言い方も当然あるわけなんです。聖霊様、聖霊生きて働いている。この世に取りなし、祈ってくださっている方なんだと。去年の青年の全校集会で、この聖霊ということがテーマだったわけですね。そんなテーマっていうのは全国大会で一度もなかったわけですが、その時にもありました。こういうことも、人格的だっていうことも言ったわけですけど、で、まあ、ある人は初めから聖霊様っていう言い方でした。また別のある方は、大学のある若い先生だったかも、若くはないかもしれないですね、先生だったかもしれないですが、どうも私は聖霊様という方はあんまりちょっとうまく使えないとか馴染まないと言われた人もいますが、そういうになんとなくあんまり使わないということもありますけれども、この聖書的に言えばですね、本当にイエス様あるいは聖霊様、神様と同じように言うことができるわけなんですね。だから聖霊様様といえば、ここのように私たちを本当に愛して、心の深い傷を見てですね、取りなす祈ってくださっていると、そういうお方を強く意識して聖霊様ということももちろんできるわけです。で、このような、取りなすっていうとあんまり方に使いにくいような言葉ですけど、その人が滅びないようにですね、神、その人の心が、魂が、神の国が来るようにと、そういう祈りですね。罪が除かれて清められるようにと、許されるように、許されたと聖霊あるいは神のことが来るようにと、そういう祈り全体を取りなすということで言っているわけです。このことは別の箇所にもだから少し出てくることですね。とっても有名というかよく知られた箇所をちょっと挙げておきます。イザヤ書ですね。の59の16まで開いてみてくださいね。14あたりから見てます。59の14。イザヤ書59の14あたりからですね。1159ページですね。で、このあたりから見ますと、こうして聖は退き、恵みの業って訳してあります。これ義という言葉ですね。新旧訳だけ義という正義の義、正義ですが、これは恵みの業と訳し書いてあります。聖は退き、義は遠くに立つ、誠真実は広場でよろむき、正しいことは通ることもない、誠は失われ、悪を避ける者を奪い去れ、主は正義の行われていることを見られた。そして16節、主は人が正しい良い人一人もいない、取りなす人がいないのを驚かれたっていうんですね。そのように現状は取りなす人がいないということが、ここでも書かれてあります。その中で神様はですね、その御手によって救われるんだっていうようなことをですね、ちょっとその後はいいですけど、 そういうようなのが現実体の中です。ですから神様の御手にはその取りなす力がある。そういうふうにみんなが背いたところでも、でそれを同じイザヤ書でもですね、同じイザヤ書でも非常によく知られた箇所でそれを取り上げているわけです。それが、旧約聖書で一番はっきりとですね、究極の取りなしですね、祈る、滅びようとしているものを祈りによって愛によって救い上げると、そういう意味の取りなし、それがイザヤの53の最後にそれが出てくるわけです。締めくくりとしてですね、一番最後に出てくるわけですね。この、53章はイエス・キリスト一番はっきりとそのまま不思議なほどに予告予言している箇所ですね。その有名な箇所、一番最後はこの取りなしをされたお方だったということで終わっているぐらいです。これはですね、もうみんな身に受けて、そして死ぬ、そこまでの行動も全部含めて取りなしということを言っているということです。祈りとともにですね、現実に自分が不正だと言われて、悪く言われ、そしてみんなから認められない。認められるどころか逆だったわけですね。これは人間と根本的に違うはずです。人間みんなを認められたい、認められたいと思って必死になったりするんですね。ちょっと認めてくれなんだら怒り出すという。で、自分はこんなに良いことをしてる、なんていうことをわざわざ言ったりしてですね、何か認められたいとする。そう根本的に違って、あえてですね、すべての人が認められない、悪く言われて、それを甘んじて受けて、そうして死んでいくと、それ全部ひっくるめて、取りなしと言っているわけですね。まさにその取りなしによって、私たちも救い出されたわけです。そういうふうに、この取りなしという意味もですね、聖書に見たら非常に広い、深く、広く、旧約からすでに書かれているということなんですね。でそのようなここの53章がその意味では一番深く広く取り上げているんですが、そういう内容を聖霊様だから全部持っているわけです。聖霊がそういったイザヤで予言されているみんなの意味を持ってですね、全て意味を込めて私たちのために祈ってくださっていると、そうして実際にそのためにいろいろな必要な人に出会わせたり、本に出会わされたり、あるいは時には病気に合わせたり、事故に合わせたり、苦しみに合わせて、いろんなことをして最終的に取りなし、救い取ろうとしてくださっているという、そういうことですね。人間を種取りなすと、次元が違うわけです。レベルが違う。から取りなしているからといってですね、いつも優しいように見えるばっかりではないわけです。時の非常に苦しい目に合わせることによって、それで取りなすとですね、最終的に救い出すことなので、楽楽しとったんではですね、苦しい目に遭わなかったらどうしても人間は間違ってしまう。そういう意味で本当に取りなすというところからですね、救い出すというためにそういうさまざまな苦しみも与えると、全体として取りなすというわけですね。そういうことがここであるということです。霊は神の御心に従って神のご意志と同じ、今日の最後のところです。27とこ。聖なるもの。これも前から言ってる普通のクリスト者のことです。聖人とは全く違う。これもいつも繰り返し私たちは思っておかないといけないんですね。一人一人のキリスト者に対してそのような取りなしてくださってると。そんなわからないと思う人はそれは信じたらいいわけですね。信じて、あ、そうなんだと、目に見えない聖霊様も取りなして愛を持ってしてくださってるんだと信じていけば、だんだんそれが分かってくると、信じなければそれは分からないというところがあります。そういうふうにこのパウロがこの箇所ですね、3つの取りなしと最初に言った被造物全体がですね、いや取りなしが3つのうめきを持って、被造物全体がうめきを持って待ち望み、人間もそうだと、そして一番高いところにある神様ご自身と思える聖霊様ご自身が私たちのために御息を持って、切実に深い息をつきながらですね、 愛して祈ってくださってるんだと、そういうのを、私たちは普段は思いもしないような広い広大な世界ですね、深い世界がここに、記されているということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。